今日と明日の2日間は日本ブラインドサッカー協会理事長の鎌本美佐子さんにお話を伺います。鎌本さんは現在73歳、大学で英語を学んだ後ツアーコンダクターとして140カ国以上を回りました。ところが50歳を過ぎた頃、網膜の機能が衰える病気と診断され、いずれ失明すると宣告されます。その後、鎌本さんは知人の紹介で目が不自由な人たちがプレーするサッカー、ブラインドサッカーに出会います。視覚障害のある選手たちがボールの音やコーチの声を頼りに自由自在に走り回る姿に圧倒され、ブラインドサッカーを日本に広めようと協会を設立しました。4年前に完全に視力を失った後も選手の育成に力を入れる一方で、旅行を楽しみ視覚障害者の外出を手助けするボランティア組織の会長も務めています。今日はブラインドサッカーに願いを託してと題して、鎌本美佐子さんにお話を伺います。聞き手はラジオ深夜便の近田千代子ディレクターです。
背筋がピンと伸びて颯爽と登場されて
ありがとうございます。
で、鎌本さんは、はい、日本ブラインドサッカー協会の理事長でいらっしゃいますけれども、はい、そもそもこうブラインドサッカーって知らない方もいらっしゃると思うんですが、はい、どんなスポーツなんですか？
そうですね、今年は特にリオデジャネイロのワールドカップがありまして、サッカーに非常にこう光が当たっておりましたけれども、ブラインドサッカーっていうのは目の見えない人が行う5人制のサッカーなんですね。4人が全盲の選手で、1人がゴールキーパー、ゴールキーパーは健常者もしくは弱視の方が務めると。5人制ですので、あんな大きなグラウンドではもう参っちゃいますので、40メーター×20メーターくらいのテニスコートと同じくらいの大きさのグラウンドを使っています。やっぱり目が見えませんので、ボールを追いかけるっていうのはとても難しいわけで、一つ大きな工夫がされています。ボールが転がっていくときにシャカシャカシャカシャカと音を立てるんですね。その音を聞き分けて、選手が走るというふうな状況です。
ボールをスタジオにお持ちいただいたんですけれども、はい、普通のサッカーボール若干小ぶりなボールで、振りますとこう先ほどおっしゃったようにシャカシャカと音がするんですね、はい、これは中に何が入っているんですか？
鈴のような音源が内側の皮にくっついていますので、ボールが転がった時にそういった音が出るわけですね。でも今手に持っていらっしゃるので割合に聞きやすいですけど、グラウンドを転がってくるっていうのはとっても音を捉えにくいんですが、まあ選手たちはさすがにボールの音が聞こえたなと思うと、なんとなくイマジネーションを発揮して、そのボールの軌跡、ボールが走ってくる筋道を考えて、そこで足を出すというふうなことをやっているようです。
目でボールを追うんじゃなくて耳で。
そうですね、もうその通りです。
このブラインドサッカーに鎌本さんが出会われたきっかけっていうのは何だったんでしょうか？
ちょうど2002年に日韓のワールドカップっていうのが日本と韓国で行われるという予定がありましたよね。で、それで、そのちょうど2年前、2000年にシドニーのパラリンピックで、次回のアテネのパラリンピックが5人制のサッカーの正式種目になりますよというふうに決定された年でもあるんです。
ブラインドサッカーが正式種目になると、
はい、はい、サッカーのいわゆるパラリンピックの方でも正式種目になると。それから2002年にワールドカップがあるということで、まあ、サッカーに火が当たってきたような感じがしたんですね。で、私はちょうどその頃に、だいぶ目が見えなくなってきつつある時だったんですが、ある大阪の友人から突如電話がかかってきまして、鎌本さん、ブラインドサッカーって知ってますか？って言われて、私はサッカーは知ってますよね。それに弟のサッカーを追っかけやって見てましたので、サッカーは非常によく知っていたんですが、残念ながらブラインドサッカーなんて全く知らなかったんです。で、知りませんというふうに正直に申し上げたら、日韓のワールドカップがあるから視覚障害の方のサッカーもなんとか日本に取り入れたいけれども、鎌本さん手伝ってくれというふうに言われまして、いや私は手伝うって言ったってブラインドサッカー何も知らないからと申し上げたんですが、じゃあとにかく一緒に見に行きましょうと ということで、韓国まで約2001年の9月に8名ぐらいで見に行ったわけです。その時にはもうすでに韓国では国内リーグ戦もできていて、ワールドカップというのはすでにありましたから、韓国はワールドカップにも参加していたという状況で、日本よりも一歩も二歩も先に進んでいました。で、それで韓国へ学びに行ったというふうな状況です。
お話に出ましたけれども、はい、弟さんが鎌本邦成さん、あのメキシコオリンピックの得点王で。
そうですね。
鎌本邦成さんのが実の弟さんなんですよね、はいはい、でその追っかけを
追っかけやりました、はい、
あのブラインドサッカー自体は初めて、はい、その韓国に見に行ってみたらどんな感じだったんですか。
そうですね、あのとにかく視覚障害者がサッカーするっていうのはどういうことだろうと思いました。でグラウンドに行きましたらもうすでにちゃんと専用のグラウンドもあり、それから観客のスタンドもあったというふうに向こうの方が一歩も二歩も進んでいるわけですけれども、あのまずグラウンドを見て、あら小さいわねと、とにかく先入観全くなしで行きましたので、あらグラウンド小さいわねというふうな思い、それから選手が入ってきました、全盲と聞いてたのになんでアイマスクしてるんだろうというふうに思いました。で試合が始まりました。いやサッカーやってるわっていう感じだったんですね。あの本当にフルスピードで走っているし、ちゃんとパスはしてるし、ドリブルはしてるし、シュートは入るしというふうな感じで、うわサッカーだというふうに思いました。初めは視覚障害者どうせ大して走れないじゃないのというふうに思っていましたら、とんでもないフルスピードで走っているというふうな感じで、びっくりしまして、試合が終わってで選手たちにインタビューしました。サッカー面白いですかって。私は普通のサッカー見ていて面白いと思って、で彼らのサッカーを見て、あサッカーだ面白いわというふうに思ったんですが、やっている選手たちはどう思ってんだろうというふうに思いました。でサッカー面白いですかというふうに伺ったら、あの面白いですという返事、それから中にはですね、エキサイティングというふうな答えを返してきた人がいるわけですね。あこりゃすごいスポーツだわというふうに思いまして、あの初めはブラインドサッカーに携わってくれって言われて、いや私はって断っていたんですがあのこりゃ日本に帰ってからやらなきゃというふうに思いまして、それで、大阪で第一回の普及活動を開始したというふうなのが状況ですね。
フルスピードで走ってる視覚障害者を見たっていうのは初めてなんですか。
もちろん初めてです。あの陸上でもブラインドの人を走るのを見たことがありませんでしたから、とにかく初めての経験だったですね。で、あの後で聞くと、全盲といえども本当に全く見えない人と、それから光を感じることができるという人が全盲のカテゴリーの中に入るわけです。ですからやっぱり条件を一緒にするためにアイマスクをするんだというふうに後で教わりまして、納得っていうふうに感じた次第です。
通常ですと、まあ、あの案内されて歩いたりとか、こう杖を使いながら歩く方が多いですけれども、その方々がそういったもの全くなしで、
はい、
自分の思う通りにフルスピードで走って、
そうですね、私もあのこの4年前から全盲になっちゃいました。全く何も見えません。でそうすると本当に自分の右手にあのお水を飲むカップがあるということすら、30センチのところにあるということすら見えませんので、道を歩くときはもう全く道路のヘリも分かりませんし、そこにマンホールがあるということも分かりませんので、本当に見えないっていうことは大変なことだと思うので、いろんな方のあのヘルプをお願いしながら歩いてるわけですけれども、それがあの、いわゆるブラインドサッカーの選手たち、そのピッチに入るまではそういう状況です。ところがピッチに入っていざ試合開始の笛が鳴った途端に彼らが走り出すわけですので、彼らとしてはボールの音を聞きながら、それからガイドの声を聞きながら走るということが、まあ、彼らはピッチの中に自由がある、ピッチの外はもう行動ができず不自由だと思っているんですが、ピッチの中には自由があるというふうな表現をしまして、やっぱり彼らとしては自分一人で考え、自分一人で走り、そして仲間とコミュニケーションを取りながらサッカーをするということがもう楽しくて仕方がないというふうな状況だと思います。
それを間近で見られて、日本に帰ってきたらこれはぜひ日本でもやってみたいというふうに思われたんですね。
はい、もう早速9月に韓国へ出かけて、11月には第1回の、あの普及活動を開始しました。 大阪で初めて、そしてもう12月には横浜でやりました。で、本当によく覚えているんですが、横浜で開始した時に走ることもままならない人も参加してくれました。ところが本当に全盲っていうか、生まれながらに見えないっていう人が一人ものすごいスピードで走るんですね。おそらく中学高校で走るということを覚えた人だったんだろうと思いますが、とにかく、あ、この人全日本入りなんて私
もうスカウトになって、は
い、もう本当第一号というふうに、スカウトっていうふうな声をかけませんけれども思いました。で、確かに今でもフォワードで大活躍している人です。
ブラインドサッカーの原石もすぐに発見されたという、
はい、
で、先ほどもちょっとお話が出ましたけれども、はい、鎌本さんの実の弟さんが鎌本国重さん、はい、弟さんはこのブラインドサッカーを応援してくださってるんですか？
そうですね、その当時はまだまだ弟は日本サッカー協会の方の副会長でもありましたので、直接的に何かをするということはできないというふうに言っておりましたけれども、第1回の大阪の普及開始の時には来てくれまして、講演もしてくれたし、自分がアイマスクをして蹴るというふうなこともやってくれましたので、まあ第1回はそんな状況でスタートしました。それから初めて日本でアジア大会を開く時には、弟を確か大会名誉委員長だったかな、そんな形でお願いをしまして、引き受けてくれて、ポスターに出てくれたり、それからその時の開会の挨拶なんかもしてくれたように記憶しています。
その時のポスターも面白いキャッチフレーズがついていたように記憶してるんです
か？そうですね、サッカーは目じゃないよとかっていう風なキャッチコピーだったと思いますけれど、サッカーをやるのは目だけじゃないよと、普通のサッカーでもね、チラッとボールを見て、そしてダーッと走ってっていうことですから、ボールを四六時中見てなければいけないということはないわけですから。
ちょっと鎌本さんの弟さんの方にお話が来ますけれども、はい、今、日本サッカー協会の顧問でいらっしゃる、
はい、
もうメキシコ五輪の銅メダルに導いた鎌本国重さんに、サッカーを勧めたのも、美佐子さん。
そうですね、私の小学校の担任が当時の京都の志向クラブって言いまして、教職員のサッカー組合があったんですね。で、そのチームのフォワードでいらしたものですから、我々授業が終わって帰っちゃうんですけど、先生だけは放課後残ってグラウンドで一人ボールを蹴って走ってらしたというふうなことがありまして、私は家が学校に近かったものですから、先生が蹴る姿なんかも何回も見てるわけですね。で、サッカーは面白いなというふうに思っていたんですが、弟もその頃先生と一緒に遊んでたっていうふうな感じがあるんですけれども、弟がいよいよ中学校へ行って、どっかの部に入らなきゃいけない時、何しようかな、野球しようかな、サッカーしようかなっていうふうな、ちょっと迷ってる風情があったものですが、サッカーしなさい。野球の方には申し訳ないんだけど、うちのところがそんなにその野球もサッカーも上手くなるとは夢思ってませんので、まあ野球だとせいぜい甲子園止まりだよというようなね、まさかまさかプロ野球に行けるなんてそんな思いもしませんので、せいぜい高校野球止まりだよ。ところが、まだまだサッカーのスポーツ人口は少ないものですから、サッカーやったらオリンピックに行けるよというふうなことで言ったら、ほなサッカーするわっていうことでした。
じゃあ、その生みの親は美佐子さんだったという、はい、お姉様だった、はい、ということなんですね。鎌本さんのご一家、ご家族はスポーツが皆さんお好きで、まあ弟さんはサッカーでオリンピックも出ましたけれども、美佐子さん自身は何をされてたんですか？
そうですね、うちのところはみんな家族がスポーツやってましたので、まあ私はバスケットボール。で、父親が剣道とか柔道、母親が陸上、兄がテニス、卓球というふうな感じで、それぞれみんな好きなスポーツを選んでやってました。
美佐子さんご本人はスポーツの道には進まれなかった？
はい、まだまだ戦争が終わってなかなか日本の経済もしんどいなという時代ですから、スポーツでまさか世の中生きていくっていうことをなんて考えられなかった時代ですから、何かしかも私とこは大家族でしたので、何か自立をしなければいけないっていうふうに思った時に、スポーツで生きていけるっていうのは考えられなかった。 だから大学へ行ってしっかりとお勉強して、そして社会に入るというふうな考え方でしたので、スポーツは私はやりませんでした。
当時、経済的に自立するっていうとなかなか女性では少なかったようなにも思うんですけれども、はい、
そうですね、確かにお勤めをして、結婚するまでの間少し腰掛け程度にお勤めをして、そして家庭に入るっていうのが当時の一般の女性の姿だったと思いますけれども、私はなるべくずっと社会にとどまりたいというふうに思っていたので、いわゆる4年生の大学へ行ってプロになる職業を選びたいというふうに思っていたので英語を勉強したわけですね。
で、大学では英語をかなり専門的に学ばれて、はい、通訳ガイドの試験にも合格されるという。
あ、はい、本当に今の時代だと英検があったり TOEIC があったりするわけですけれど、当時自分の英語の実力を試そうと思ったら通訳案内業の資格試験しかなかったんです。で、やっぱり受けたいなというふうな思いがあってでチャレンジしてみました。英語だけじゃなくてね、経済から法律から歴史から地理から芸能からというふうな、オールマイティに勉強しないといけなかったので、今でもそうなんですが、なかなか難しい資格だなと思いましたが、幸いなことに受かりましたので、それが自分の身を助けるとは夢にも思わなかったんですが、うん、大阪万博がやってくるというので、旅行業に入ったというふうな状況ですね。
大阪万博1970年の万博の時は、はい、では、はい、ガイドをされて、
そうですね、その前年から入りまして、旅行業に入りましてガイドをし始めたという、一番最初は日本に来る外国人の人を日本で案内するという仕事だったわけです。ちょうど大阪の万博の時はまだ女性が海外へ行って仕事をするという時代ではなかったんですね。だから国内で仕事をすると。で、それが2年ぐらい経ちまして、いろいろな旅行会社も日本人が海外へ行くその数が非常に増えてきたという状況がありましたので、専門職を作らないといけないというふうな状況だったので、国内の仕事から海外へ行く仕事に移ったわけです。
当時の海外旅行といいますと、はい、今の、私どもが考える海外旅行とはかなり違っていたわけです。
そうですね、おっしゃる通り、私が勤めた旅行会社もどこの会社もそうだったんですが、日本に会社があって海外には彼ら支店とかそんなものは持っていないというふうな状況ですから、海外へ出かければ日本人のスタッフはどこにもいませんし、日本人のガイドっていうのはパリとローマにしかいなかった。あとはもう全部自分で通訳をしながら、そして飛行機の確認、ホテルの確認もしなければいけない、全てが自分たちの肩にかかってきていたという状況ですね。
お客様を何十人も連れて、はい、その海外に行って無事にこうガイドして回るっていうのも本当にその当時は大変なお仕事というか。
そうですね、どこにも頼れないわけですよね。現地で会いに来るガイドさんたち、あるいは空港に迎えに来るスタッフ、これは他の旅行会社、現地の旅行会社の、人ですので、もしハプニングが起こっても自分が決定しないといけないというふうな状況ですので、全て自分の肩にかかっていた。で、当時は日本のその旅行会社と現地とのやり取りはテレックスのようなもの、ファックスもない時代だったですからテレックスのようなものですし、そして電話代が非常にお高いですから、ましてや日本の旅行会社が現地の旅行会社に電話で相談してるなんていうことはありえなかったわけですから、とにかく間違いが非常に多かったわけですね。で、ホテルに入っても部屋が3つ足りませんとかね、今日はこのホテル満室ですから違うホテルに移ってくれとかね、そういうこともしょっちゅうありましたし、それから飛行機の確認も、例えば日本からサンフランシスコに着いたと、で、明日はロサンゼルスに移動するという時に、サンフランシスコからロサンゼルスにかけて電話しないといけない、つまり日本から電話か予約の確認はできないというふうな状況ですから、行った先行った先で次の飛行機の確認をしていかないといけないと、そんなもろもろ全てがコンダクターにかかっていた時代ですね。 それが少しずつ、いわゆる日本の旅行会社も現地に支店を設け、あるいは日本人スタッフをもう採用し、日本人ガイドが増えてくるというふうな状況になって、少しずつ楽になっていきましたね。
鎌本さんは、はい、1970年代、はい、まあ、ギリシャに、ツアーに行かれた時に、はいはい、キプロス紛争が発生して、はい、空港鉄道が全て封鎖された時も、はい、安全に連れて帰ったという
ちょうどその日土曜日の朝早朝にギリシャアテネに着いたわけです。でホテルでちょっと一服をして朝ごはんを食べて、本来ならば午後に観光の予定だったんですね。皆さん疲れてらっしゃるから一服をして午後観光という予定ですが、日本の方たちはもう元気はつらつですから、どっか連れて行ってくださいよと、歩きに行きましょうよというふうな感じですから、皆さんと一緒に街を歩き始めたんですよ。そしたら、まあ、商店街もうお店開いてたんですけれども、バタバタバタバタっとみんなシャッター下ろすんですよ、10時ぐらいにね。でシャッター上がるのはわかるけど、なんで下がるのというような感じだって、非常におかしいと思いましたので、お客様たちには、何時にホテルに帰ってきてくださいと、で私情報集めますからっていうことで、一旦ホテルへ帰って現地の旅行会社に電話をしたら、いやキプロスとそのギリシャとか戦争始まったんですよというふうな話で、というふうに驚きました。で、そうこうしてるうちに空を飛行機、軍用飛行機が飛び出すとか、あるいは空港が閉鎖になる、あるいは列車がストップになる、もうアテネに閉じ込められたというふうな感じになったわけですね。でお客様お昼に帰ってきて説明してもどうしようもない。でところで旅行会社から電話して、やっぱりうかうかと観光してられませんというふうな感じだったので、お客様を連れて自分で観光に歩いて行ったわけですね。でそれで1日目はなんとか過ごしたけれども、2日目はまだガイドも来ません、バスも来ませんですから、お客様には歩いてウォーキングしていただく以外にないと。で私は一生懸命ニュースを集めようと思ったけれども、全然情報が入ってこないんですね。で現在ならば携帯電話でバーッと日本に電話をして、
そうですね、
何が起こってるって聞けばいいわけですけれど、電話局も閉鎖になりましたので、当然なことながらその当時は携帯電話なんてありませんし、つないでもらわなきゃいけないのに電話局も閉鎖ですから、情報はますます取れないという時に、現地の旅行会社の人から内緒だよって言って、明日イタリアのブリンジシというイタリアのかかとのところにある港町なんですが、そこへ船が出るって言われまして、乗るかいって言われたんですよ。それで、お客様集まって来られた時に、乗りますかって正しいって言って、戦争中の料金ですから普通の料金の3倍ぐらい取られましたかね。それでも皆さん行くとおっしゃったので、船に乗り込みましてイタリアへ出られました。到着して、もう私も行ったことのないブリンジシという港町ですから、どうしようというふうに思っていて、で第一番に甲板へ上がったんです。下から鎌本さん来てるよって言って、下からローマのガイドが声かけてくれたので、私はもう涙が出そうになりましたね。感激と嬉しさで、そんなことがありました。もう一番印象的な話ですね。
全て自分で決断の連続なわけですね。
そうですね、はい。だからやっぱり旅行っていうのは何事が起こるか分かりませんので、いつでも瞬時に決断できる、それがベストであるかどうかは分かりませんけれども、後で考えてベターな決断であったと言えるような状況で判断をしていく以外にないかなというふうに思っています。
ツアーコンダクターのご経験っていうのが、はい、今のご自身にどういうふうにこう影響されてると思いますか？
やっぱりそういうふうに何事が起こってくるか分かりませんよね。突如例えばローマを立ってさあ日本へ帰ろうと思うときに、もう全部お客様もバスに乗り込んだ、荷物も乗せ込んだっていうときに、ホテルのフロントから鎌本さん電話ですって言われて、電話に出た途端に、空港からです、今日の飛行機はストライキになりましたなんてね、そんなのがやっぱり海外ではあります。でそのときにさっと判断しないといけないということですので、やっぱり臨機応変、まあいい言葉で言えば臨機応変ですけれども、まあ即座に決断できるような いつも何か起こったらこっちの方にしようかとか、こうしたらどうだろうとかっていつもいつも考えてるわけじゃありませんけれども、素早く対応できる、そういう姿勢にはなっているようですね、自分ながら。はい、
日本一のツアーコンダクターというふうに、はい、こう評されて、こう本も出されて、
はいはい、
でその後こう旅行会社をお辞めになった後、英語塾を始めていらっしゃった時に、
はい、
突然目の病気になってしまわれた、はい、その病気が分かった時っていうのはどういう状況で分かったんですか？
は
い、
そうですね、私はちょうどその50を過ぎたあたりから目が痛いな目が痛いなというふうな状況であったんです。ところが数時間したら治っちゃうものですから、その目の痛みで医者へ行こうとは思ってなかったんですね。そんな大したことないだろうと。ところがある日もう目にホコリが入っていくらやっても取れないということで、これは洗浄してもらわなきゃ仕方がないわと思って大学病院の門を叩いた。そしたら洗浄してもらったのですから、すぐホコリは取れたわけですけど、ちなみに聞いてみようと思って、先生目が痛いんですけどって言ったら、検査しましょうっておっしゃった。検査してもらったんですよね。予約を取りながらいろんな検査をしてもらって、で最後に、鎌本さん、あなたは網膜色素変性症ですよって言われて、はぁって言ったわけです。で、それどんな病気ですかって聞いたら、いや、20年将来、もう目が見えなくなる病気ですよって言われて、あ、そうですか。ショックですけどね。まだその時はものすごく見えてましたから、あ、そうですか。20年先、30年先の話でしょうって言って帰ってきたんです。で、それから2、3年後に、パッと自分の指、手を見ましたらね、あら、指3本しか見えないわ。というふうな視野狭窄が始まってるんだということを気がつきまして、でそれで慌ててもう一回検査をして、そして、いよいよに視覚障害者3級というふうなことになったわけです。まあ現実としては網膜色素変性症っていうのがどんどん進んで4年前に見えなくなっちゃったというふうな状況です。
網膜色素変性症っていうのは、はい、これはもう国から難病に指定されている病気で、
はい、
光を感じる組織である網膜が弱っていく。
そうですね、網膜の細胞が、網膜の細胞って真ん中の黄斑部とそれからその外の周辺の部分があるんですが、周辺部の細胞がところどころに死んでいく病気ですから、その周辺から見えなくなっていく、視野が狭まっていくというふうな病気であるわけですね。それから夜だけに限りませんけど、暗準反応が非常に悪いと、つまり明るいところから暗いところに入るともう一瞬目が真っ暗になっちゃって見えなくなる。で普通の人だとさっとこう、自然に見えるようになるんですが、私たちはすごい時間がかかるというふうなこともありますね。
網膜の機能が弱って症状としてはだんだん視野が狭くなったりとか、
はい、
あるいはこう明るいとか暗いとこに行った時に目が順応できなくなっていって、はいはいはい、だんだんにこう視力が失われていく。
そうですね、視力もだんだん落ちますね。だから初めその目の検査をした頃はまだ 1.0 ぐらいあったんですけれども、やっぱり3級の半ばあたりで 0.7 ぐらいに落ちてましたね。それでも 0.7 って言ったらまだまだよく見えますので、はい、視野が狭いと言ってもまだ見えるというふうな状況が5年ぐらい続きましたかね。
今までこうツアーコンダクターでいろんな状況に臨機応変に対応してきたとはいうものの、失明するかもって宣告を受けた時はどんなふうに思われたんですか？
はい、でもその時はまだその仕事をやっていたし、まだ見えてたから、
はい、
20、30年先の話でしょって言って笑い話で吹っ飛ばしたわけですよね。それでまだまだ仕事をやってました。ところが外国へ出かけてまして、夜にモスクワの空港について、まあ、ザーッと人が流れますよね。で私たちもパスポートコントロールの方にこう流れていったんですけれども、私としてはもうパスポートコントロールの看板が全然見えなかった。で、まあ、この辺でいいじゃろうと思って行列に並んだんですよ。そしたら私の後ろにいたお客様が、鎌本さん、ここはトランジットの人が並ぶ列だからパスポートコントロールはこっちよって言って私を誘導してくださったわけですよね。それで、これはもう私としてはツアーコンダクターできないなということで辞めることを決意したわけです。 ですから医者から網膜色素変性症ですよって言われてからまだ数年は私的には余裕があった。でもだんだんだんだん見えなくなっていって最後のに追い込まれたっていう風な感じだったですね。
だんだん見えなくなっていく日々っていうのは、はい、どんなお気持ちなんですか？
そうですね、本当はね、その見えない、あるいはここのところは見えるという状況をしっかり把握すれば焦らないわけですけれども、目が見えなくなった時点でどうしようというふうなね、そっちの不安感の方がよぎるわけです。目が見えないってどういう状況なんだろうというふうな不安感で、目をつむってね道を歩く、これやってはいけないことなんですけどね、当時まだ白杖持ってませんでしたから、目が見えなくって歩いたらどうなんだろう、で歩きました。怖くって歩けないですよね、今だったら白杖の使い方習いまして平気で歩けますけれども、その当時はもう真っ暗でもう何にも見えない、 2,3 メーター歩いてアウトって自分で思いましたので、やっぱり怖さがだんだんと募りました。それからやっぱり階段の段差のコントラストが見えない、だからJR さんに言って、段差が見えませんのでシールを貼ってくださいとお願いに上がったりね、それからその今まで人生何十年か目を使ってで生活をするということが当たり前だったでしょ。
そうですね。
だから目がだんだん悪くなるのにまだ目を使って歩こうと生活しようとしてるわけです。だから例えば手紙がお役所から手紙が来た、見たい見たいけど見えない、しょうがないから管理人さんに見てもらう、で書いてもらわなきゃいけない、ちゃんと書いてくれたんだろうかと。今までだったら人を疑うような猜疑心の心なんて起こったことないわけですよね。ところが初めてね、自分の名前を書いてもらって生年月日住所を書いてもらって、大した内容ではないと思うんだけど書いてもらって、本当に書いてくれたかしらって疑っちゃう、そういう日々の連続だったですね。でそれが1回5回10回と書いていただいてる間に、すいません書いてくださいお願いしますって言って、もう相手にお任せしちゃうというふうな状況になりましたね。
だんだん手助けが必要になってくるというのは、はいはい、自分で何もかもしていた鎌本さんにとってはとても辛かったり。
そうですね。だから例えば自宅におる時にね、電話がジャーンとなるでしょ。そしたらいつもの通り、はいって言ったと思ってタッと立つわけですよね。ところが立ってタッタッと行こうとしたけれども、実際は見えてないわけでしょ。だから柱にガーンと額を当ててね、大きな単行本を作っちゃったりねで自分としては初めての経験ですから、もうたんこぶがブワーッと膨れ上がってくるのがもう恐ろしいわけですよ。それで思わず119に電話をして、救急ですか火事ですか救急ですかって言われて、はっと気がつきましたよ。私こういう状況になってるんだと思って、はい、これからはちゃんとおとなしく生活を穏やかにしないといけないというふうには思いましたね。
何をするにでも自分一人でできないっていうのはどういうふうにこう、
いや、それは確かに一生懸命真剣に考えれば、本当に大変なうつ病になるくらいのすごい問題ですけれども、まあ網膜色素変性症という病気は難病、しかも遺伝子異常によって起こる病気って言われれば、自分はどうしようもできないわけですよね。
まだ治療法も確立してない。
治療法もないわけですから。ですから薬もない。だ栄養的にこういうものを食べてはいけませんと言われることもない。自分としてはどうしようもない。ですからもう受け入れる以外に気持ちを穏やかにする方法はないわけです。悩んでも仕方がない。マイナス思考はしないでおこうと、本当は泣きたかったです泣きたかったですけれど、マイナス思考しても仕方がないというふうな思いで、もうガッと切り替えざるを得ませんでした。
切り替えざるを得ないとは言ってもやっぱり、はい、
そうです、心の中のうさっていうか鬱屈したものは心に残りますので、まあ未だにいろんな人に会っても見えなくなったのよとか、今部屋の中は真っ暗なのよとか、ちょっとついつい漏らしちゃいます。でそれでごめんね、私うさ話なのよとかね あなた聞いてる方がもう申し訳ないと思うんだけれどもって言ってついつい謝りながらなんかうさを晴らしてるんじゃないかなと思ったりします。それからそういう意味ではこの頃意地悪ばあさんをすることが多いんです。
意地悪ばあさんと言いますと、
はい、お買い物に行くでしょ、
はい、
お買い物に行って私はそのいつもいろんな、まあ、普通の方はたくさんこう現金でお支払いになったりするけれど私の財布現金がなくなっていくと自分で一人で ATM 銀行行って ATM で下ろさなきゃいかんというのは大変ですからもういろんなところのお支払いは全部カードでやってるわけですよ、うん、でそうすると1000円とか1500円のお買い物もあるいはスーパーマーケットで野菜の800円のお買い物も全部カードで出しますのですいません私お金ないのカードでねとかね笑い話ですけれどもそれから1500円ぐらいの買い物で1回笑いですかなんて担当者が言うものですからすいませんそれ10回にしちゃってって言ってそしたら店員さんがえって言ってびっくりしちゃうんですけど私意地悪ばあさんしてるのよって言ってついついうさはらしちゃうっていうこともありますし、うん、それからヘルパーさんとお買い物に行ったりするときに昔だったらね自分が見えたものですから例えば人参一袋、138円玉ねぎ一袋159円とかって言って見えたからあ今日は野菜高いわこれやめとこうとかこれは買おうとかって言って心の中で決めたわけですよね、うん、ところが今はヘルパーさんに呼んでもらわないといけませんから鴨本さんきゅうり138円です1本58円ですけれどとかって言われたりすると高いなと思いながらやっぱりいろいろなものに対していくらですかって聞きながらでも初めはいくらですかっていうふうに聞くことすらちょっとだけ恥ずかしかった。それが今はいくらですかと聞いて、あ、よそい高いわね。じゃあこの人参はやめときますとか、もう平気で言えるようになりました。ヘルパーさんとはそういうふうな会話ができるようになりましたね。
なんかそういうコミュニケーションの方法が取れるようになるまでは結構
そうですよやっぱりその視覚障害者はコミュニケーションがとっても大切ですって口ではみんな言ってるんですよ。私は一番最初はこれいくらですかと聞くことがなんとなく恥ずかしかった、うんうん、で今はもうすいませんキャベツ半分いくらって言って聞いてはい、それはねコミュニケーションが大切だと思うこととそれから自分も社会生活を営んでる人間一人だからやっぱり物価の変動というものも当然知るべきだというふうな思いがありますので野菜が高くなったねもそれも知ることも必要なことですからやっぱりお勉強の一つだと思うように割り切っています。やっぱり本当に生きるためのすべての情報の 80% は目から入ってきます。ここに階段があるここにエスカレーターがあるということのちっちゃな情報ですら目から入ってくるわけですから治るものなら治ってほしいというふうに思います。でもいくらあがいてみたってこの病気は今現時点では治らない。で眼科の先生たちが一生懸命、まあ、治療法を考えてくださってはいるけれども少なくとも5年や10年は治療法ができたとしても私の順序には回ってこないだろうと思わないでもないですからやっぱりこれを受け入れて、生きていく明るくはつらつと元気に生きていく以外ないと思ってますのでだから視覚障害者をご覧になったら例えばうちのブラインドサッカーの選手たちはものすごく明るいと思います。それはまあおそらく心の奥底では自分の病気治ってほしいとは思っているけれども彼らは受け入れてなおかつブラインドサッカーに携わっているから明るいというふうには思っています。
受け入れるのと諦めるっていうのは違うと思います、
もうやっぱり諦めたら私の人生すべてなくしてしまうんじゃないのというふうな思いがありますので諦めないしつこく治療法はどなたか先生たちが見つけてほしい。あるいはじゃあ現実甘んじて目が見えないという状況の中で、最大限どのようにやっぱりはつらつと夢を追いながら生活をするというふうなことではないかというふうに思っています。
網膜色素変性症になって、まあ、20年過ぎたわけですけれどもこう病から逆に得たものっていうのは、
はい、やっぱり失ったものは非常に大きいですけれども得たものもすごく大きいわけですので私自身は目が見えなくなって ってブラインドサッカーに携わったということで、サッカーというものを通して非常にいろんな人と関わることができるようになった、あるいは視覚障害ということでボランティアさん、あるいはヘルパーさん、あるいはその今までほとんどおそらく付き合うことのなかったような人とやっぱり知り合いになれた。特にブラインドサッカーをやることによって彼らはこれから世界選手権大会に出るとか、あるいはブラインドサッカー あのパラリンピックに出るとかっていうことで彼らが夢を描いている。でも私もその夢を描くその仲間にいるんだということが私自身としても大きな夢を描けている、こんな嬉しいことはないなというふうに思っています。
また明日も伺っていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
鎌本さんは今日は鮮やかな赤い口紅をされていて、いつもこうおしゃれをされている印象が私にはあるんですけれども、
やっぱりね、年を取ってきたから、もうお化粧しなくていいよ、おしゃれしなくていいよとか、あるいは目が見えないから鏡見えませんからおしゃれしませんとかっていうのはちょっと逃げ口上だと思うんですよね。自分を見てくれる方にはやっぱり綺麗にしておかないと申し訳ないと思いますので、おしゃれというよりこれが当たり前の姿かなというふうに思っているんですが、まあそれの一番最初っていうかな、やっぱりツアーコンダクターの時に、そういうふうにしなければいけないのかなというふうに思い出したんじゃないかなと思うんです。ツアーコンダクターっていうのは皆さんと観光に行ってる時、あるいはご飯を食べてる時、あるいはおやすみなさいって言って寝ちゃってからこっちが寝てるんだけれど向こう様からジャンと電話かかってきて、鎌本さんベッドから落ちちゃった、手が痛い、怪我してないのかしらっていうふうに電話かかってくる時は急いで行かなければいけない。その時もパジャマでは行けませんのでね。それからその他にやっぱり自分がちょっとリラックスしている時、例えば飛行機の中でリラックスしている時、それでも鎌本を見ているツアーコンダクターを見ているお客様いるわけですよね。やっぱり見られてるんだという思いはしておかないといけない。それがやっぱり私の酔って立ったゆえんかなというふうに思うんです。
背中も見られる職業ではありますよね。
そう、おっしゃる通りですね。本当にね、3年たち4年たちってしている時に、ある時パリに到着する空港でね、お客様、私の後ろから来てらっしゃるわけですけれども、カモさん、君はもう40、50回もパリへ来てるからもうパリは飽き飽きしただろうって言われたので、はっとなりましたね。やっぱり私にとっては40回目50回目かもしれないけれども、お客様にとっては初めてであるわけですね。私がつまんないなと思ってたらお客様もつまんないっていうことに、ああ今回の旅つまんなかったと、鎌本と一緒に行ってつまんなかったと思われてはいけないよというふうな思いで、改めて、気分を仕切り直したというふうなことがございましたので、やっぱり全て姿勢からおしゃれから全てそうではないかなというふうな思いをしております。
今日も、はい、鎌本さんのお洋服が白いパンツに上はチュニックで、黒地に白い花柄がこうレースで浮き出ている、こういうおしゃれ洋服はどういうふうに選んでらっしゃるんですか？
もう本当にね、昔は自分で見えてたからいろんなコーディネートを自分で考えた、カラフルな洋服着てた時もあればシンプルな洋服着てた時もあるんですけれど、今はもう見えないっていうことがまずありますので、夏はもう白いパンツ、それから冬は黒ということを基本にして、そして、コーディネートを考えていくということですけど、じゃあ自分で買いに行くのはどうするのって言ったら、自分で買えませんので、全部妹に買ってもらってると。で、これとこれとは、こうコーディネートだよというふうに、例えば、同じ素材のものを同じのに買ってきたら、違うピンクの色にはちょっと安全ピンをつけておくとかね、手で触ってみてわかるというふうに工夫してますね。
一人暮らしをされているということなんですが、はい、いつ頃から一人暮らしはされてるんですか？
もうずっとずっとずっとです。ね、きゅうりを切ったり大根を切ったりするのは見えなくっても切れるでしょ。 だから3食ちゃんと料理をして食べてますので、時々指怪我したりしますけれども、まあ曲がりなりにも、でもお魚焼いてみてまだ中身が焼けてなかったとかね、いうことはありますけれども、まあそれはもう一回焼けば済むことですので、まあ上手にやっております。
運動は今は続けてらっしゃるんですか？
はい、やっぱり私は健康で長生きしたい。朝の4時か5時ぐらいに目が覚めたらまず柔軟体操をして、そしてそれから日が昇るのを待って、もう今だとだいぶ遅くなりますから6時を過ぎてからウォーキングに出かけます。で、それは一人で出かけますので、いわゆる展示ブロックがあるところを白杖で伝わりながら歩きに行きます。午後になるとヘルパーさんが来てくれますので、うん、新宿御苑とか代々木公園とかを、およそ2時間かけて歩くというふうに、まずは歩くことを心がけてると。
スポーツ大会にも出場されていると。
はい、出ましたよ。障害者スポーツ大会っていうのが各都道府県であるんですよね。で、3年前に生活の訓練を受けてた時に、生活支援センターっていうんですが、
生活の訓練というのはどういう、
白杖の使い方を教えていただくと、あるいは階段の降り方と、パソコン、音声のパソコンを使う、そんな訓練を受けていたわけですね。で、そこのセンターから、鴨本さん、障害者スポーツ大会に出ませんかって言われて、私もはい出ますって言ってたんですが、自分は高校をの時にバスケットボールをして以来スポーツなんてしたことありませんので、はい出ますって言ったものの、何に出たらいいかっていうのは、一番楽なもの50メーター走る、それからソフトボールを投げる、2種目出ました。ちょっと訓練をして、走る練習をしてから、障害者スポーツ大会に出たわけです。
それが2013年ですね。
そうです、そうです。そしたら、やっぱり40メートルぐらい行ったところでちょっとダウンしたと思うんですけど、まだまだって言って先生が言ったものですから、頑張って走ったら、おかげさまで金メダルで、大会新記録、で金メダルを頂戴したと。で、ソフトボール投げはまた金メダルということで、大会新記録ですからね、しめしめと思いました。50メートルではね、
50メートルを何秒で走られたんですか？
10秒31かな。来年は9秒台と思いましてね。で、一生懸命、走る練習を、積み重ねていたんです。で、今年は9秒台で走ろうと思ったんですが、いかんせんその日は雨が降りまして、で大会を棄権しました。だから来年頑張ります。
じゃあそのために今はそのトレーニングもされてるわけですね。
そうです、そうです。だからとにかく歩くこと、だから1日に10キロぐらい歩くことが多いですね。だからあとは走りたい、走らないとやっぱり、だから来年3月か4月ぐらいになったら走り出します。9秒台を目指します。大会新進記録を目指せば国体に呼びに来るかなと期待しています。お呼びがかかるように頑張ります。まあこれが私のまず生活の基本の第一です。まあおしゃれもしますけれども、健康でということがまず第一ですね。
語学にも挑戦されてる。
もともと英語ですから、そして第二外国語がスペイン語ですので、まあ忘れないようにという意味もありますが、もう一つ興味を持ったのは、自分が見えなくなって、そして文字を書けなくなって、そして語学を覚えるっていうのはどういうことなのだろうと。まあ子供はね、みんなそういう状況で言葉を覚えていくわけですけど、この年になって読めない、うん、書けないという状況で語学をするというのはどういうことかなというふうに思ってチャレンジしようと思いました。で、まあ私自身は、まあヨーロッパの中心言語には耳が慣れてますので、まあなかなか聞こえなかった中国語をやってみようということでやり始めたのが3年前です。 毎日中国語っていうラジオを聞いてますけれども、初めはもう母音の音すら取れなかった、まあ、曖昧語音、母音も非常に多い言語ですので、それからその語順がさっぱりわからなかったというふうなことで、何が何だかわかんなかったですけど、まあ1年経ち2年経ち今年で3年目ですけれど、だいぶ音が取れるようになってきたかなと。それから久しぶりにその文章を聞いた時に、ああこれこういう意味だというふうなことが聞こえるようになってきた。中国語を勉強することが今非常に楽しい。
スポーツと語学を楽しまれて、はい、そして今もその旅行を続けてらっしゃる。
はい、主として国内です。視覚障害者の仲間たちが一緒に旅行行こうよと、ツアー作ってよと、なぜならば彼らも視野がだんだん狭まってきている人たちなので、一緒に例えばパック旅行に乗ったとしてもガイドさんの姿が見えないとか、一緒に歩いている方の姿が見えない。だから皆さんとグループに歩いていることがしんどくなってきていると。お互いに誰々さんくっついてきてますかとか、声を掛け合いながら旅行するというふうなこととか、あるいはこの頃は例えばホテルででもバイキング流の料理が多いですよね。
そうですね。
で、私たちはそれとっても食べにくいわけです。取りに行くのが難しいわけですから。で、そうするともう朝でもちゃんとメニューを出してくださるホテルを選んで旅行していく。そういうふうなこうツアーを組んでいけば視覚障害者でも旅行できる。まあゆっくりと、ガイドさんの声を聞きながら、しかも食事にはそういうふうに気を使いながらやればいけるかなと思います。ただし、まあ温泉なんかになると脱衣所まで行ってからが困るわけで、誰かに手を引いてもらわないといけないということで、一つのグループの中にやっぱりボランティアさんお一人か二人か入っていただいて、そして温泉も楽しめるというふうな旅行をしています。
それは鴨本さんがツアーを作るわけです。
はい、視覚障害ならば今まで経験してないだろうなと思うようなもの、そういうものを入れながら旅行しています。次ツアー組みたいなと思うのは、例えば砂風呂の体験、それから以前に阿公へ行った時にはお塩を作る、あるいはお蕎麦を打つ、そういうものを入れながら珍しい料理を食べたりというふうなことで、普段と違う生活をするということ自体が我々は楽しいんです。だから見えなくっても、例えば空気が変わる、どこどこの町へ来たら温泉の匂いがしてきたなとかね、あ、うなぎ屋さんの前通ったとかねはい、あ、ここはラーメン屋さんがあるぞとかね、お互いに何か言いながら街を歩いたり、それからガイドさんの声を聞いてみると、非常にこうはつらつとした説明をしてくれる方もあれば、例えば川中島へ行った時なんか、川中島の古戦場へ行ったって何にもないわけですよね、今残ってるものは。ところがガイドさんがいかにもですね、上杉謙信と武田信玄がって言いながらこうやってくださると、もう本当に戦争やってる気分になってくるわけで、そうすると夜ホテルに入って、詩吟やってる仲間もいますので、ほら弁声粛々歌ってよと言ったら誰か歌ってくれますのでそんな風にして旅行を楽しんでいます。
その旅行を楽しむだけではなくて、はい、視覚障害者の外出を手助けするボランティア組織の会長も務めてらっしゃる。は
い、そうですね。全国視覚障害者外出支援連絡会というんですけれども、例えば京都の人が大阪へ行って観光したいとか、あるいは友人を訪ねたいとか、あるいは福岡の人が東京へ会議で出てくるんだけれども手を引いてくれる人が見つからない、そういうふうなことがあったものですから、まあそれぞれその場所にはボランティア団体っていうのはあったんです。で、それをまあまとめて、そして、各地いろんな地方からやってくる人でも受け入れましょう、 そして手引きをしましょうというふうな団体を作ったわけです。で、まあ私はその会長をすると同時に東京でも東京に出てくる人のためにコーディネートもしているんですが、そうすると九州から何月何日に東京へ行きます、羽田まで迎えに来て、それからホテルまで送って行ってください。明くる日会議に行きますのでホテルから会議場まで連れて行ってくださいとかっていうご依頼があるものですから、そこにボランティアさんを派遣するというふうなことをしています。
旅行とか外出とかでは具体的にはどんな不便を感じますか？
例えばですよ、私は、まあ、いろんなところへ、サッカーならサッカーで、あさって、イベントがありますので、サッカー競技場へ鎌本さん来てくださいとご挨拶お願いしますと言われた時に、私は自分の自宅から駅までは一人で歩きます。ところが電車に乗れない、見えませんので。で、そうすると駅員さんの誘導をお願いして、そして途中で乗り換えて、それで最終目的地の駅までは行けます。ところが、そこから我々のイベントがあるところまでは一人では行けない。道がもう皆目わかりません。だから私たちはブラインドサッカー協会の場合はサポーターが迎えに来てくれますので、私はイベントのあるところまでは行けますけれども、これが普段に全然違うイベントだと一人で最寄りのところまでは行けるけれど、それから先が困る。地方から来る方だって羽田までは行ける。で、羽田から例えば電車を乗り換えて高田馬場までは行ける。高田馬場から先が行けないっていうふうなことがありますから、そこをどなたかに手を引いていただきたいというふうなことがあるわけです。
ご自分が外出することだけでも大変なところもあるけれども、さらにまたボランティアでやってみようって思うのはどうしてなんですか？
いや、それはこのボランティアというふうに考えていれば、なんでか鎌本さん自分が視覚障害なのにと思いになるかもしれないけれど、うん、羽田までボランティアさんに迎えに行ってもらってどこどこへお送りするっていうのはまるっきり旅行業じゃないでしょ。そうするといわゆる旅行の手配をするのと全く同じじゃありませんか。私はそれを何十年かやった、まあ手配とは言いませんけれども、そのコンダクターで旅行の一員としてそういうものをやってきたわけです。ボランティアさんに羽田まで迎えに行っていただく、そしてどこどこのホテルまで送っていっていただくという、その手配をするのはとっても難しいことではないわけです。だから初めは多少ながら苦労しながらでもパソコンを見ながらネットでそういった手配をしていたわけです。で、それがいよいよ見えなくなってどうしようかなと思った時に、音声のパソコンっていう便利なものがあるよということなので、音声対応のパソコンに切り替えたらまた旅行業と同じことをやってるわけですから、そんなに難しいことではない。私がやっぱり視覚障害者としてこういうところが手伝ってほしいなと思うことをところは、他の視覚障害者も同じことを考えているわけです。そこをお手伝いしてあげようと、してあげようじゃなくて、仲間だから苦労でしょう、もうちょっとスムーズに歩けるようになんとかお互いにやりましょうというふうな感じですので、私自身はそんなに苦労でもない。ただ、ボランティアさんの数がなかなか揃わない、少ないですので、やっぱり、ドーンと依頼が殺到する時があるんです。その時に十分にお答えできない。だから、本当は、もっとたくさんのボランティアを志願する人が増えてくれば、我々はどこへでも行けるのに、というふうな思いはあります。まだまだもっともっとボランティアさんの数が増えていってほしいと思ってます。
街で視覚障害の方がいらっしゃった時、はい、手助けしたいけれどもどうしたらいいんだろうって思ってる方って結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、
はい、まあ私たち本当にね、道に迷ったらちょっとペースが遅くなってこの辺に何とかがあるかな、何とかがあるかなと思って思い悩んでるわけです。で、その時に通りかかった方がお手伝いしましょうかって言って声をかけてくださるとすっごい嬉しいんですよね。だから、はい、お願いしますっていうことになって、私なんかその方の手をもう掴んじゃうっていうくらいに、救われるんです。 例えば私があの駅へ上がるためのエスカレーターのベルトを探していると、左の手をこう伸ばしかけてのベルトを探すわけですけど、その時にお手伝いしますよって言って私の手をそーっと掴んでベルトにシュッと触らせていくと、もう思わずありがとうございますって言っちゃいます。だから私たちがとっとっとっとっと歩いている時にお手伝いしましょうかっていうのは、おそらくあの大丈夫ですというふうな返事になっちゃうと思います。それはもうあの見過ごしていただいて、なんとなく迷ってるような雰囲気が見えたらお手伝いしましょうかってこう声をかけてくださるとすごく嬉しい。ただその時にご親切心でですが、私たちの白杖を持ってビャーって引っ張る方があるんですけど、これはちょっと私たちの方が恐怖心を感じます。まず声をかけていただいて、そしてお願いしますという返事が返ると思いますので、あのどこどこ行きたいんですがとか、こういうふうに曲がればいいんでしょうかとか、あの質問させていただくと思いますので、あのお手伝いいただければ嬉しいと思います。これからは視覚障害だけじゃなくて、車椅子の方もいろんな障害者の方が街に出てくると思いますので、ちょいと声をかけてくださると嬉しいなと思います。
スポーツですとか旅行、それからおしゃれのいろんなこう日常生活を楽しんでいらっしゃる川本さんが今一番力を入れていらっしゃるのがそのブラインドサッカー。改めてお伺いしますけれども、どんな競技なんですか？
そうですね、あの本当にブラインド、目の見えない方が4人と、それから健常者もしくは弱視のゴールキーパーが一つのチームを成して、で、そしてサッカーをやるわけです。だから走り回るのは4人対4人で8人ですから、あんまり大きな普通のサッカーの競技場だと迷っちゃいますので、40メーター ×20 メーターくらいのテニスコートぐらいの大きさの、あのグラウンドで、試合をするわけです。あの本当に 4,50 年前に視覚障害者もサッカーやりたいよということで工夫されてきていますので、まずはボールに工夫があるわけですよね。ボールを蹴るとシャカシャカシャカっと音がすると、うん、それから、それでもなかなかボールを上手に止めたりするのは難しいわけですので、まあ本当にサイドラインからボールが出ちゃうと試合が中断中断中断して面白くなくなりますので、サイドラインのところにフェンス、高さ1メーターか1メーター20くらいの高さのフェンスを立てて、ボールが外へ出ないようにしてあるわけです。
フットサルの、
そうです、フットサルと同じぐらいの大きさにサイドラインに両サイドフェンスを立ててあると。
フェンスでこう囲まれてるわけですね、
はい、そうですね。 それで試合が中断せずに走れると。それでも視覚障害者ですから、あの正面衝突っていうのが一番怖いわけだから、相手がボールを持ってる で自分はディフェンスだ、さあボールを取りに行こうとする人は声をかけなければいけない。ボイって言うんですが、 VOY って書きます。スペイン語で行くぞという意味なんです、うん、でそれを声をかけないと反則になります、うん、で声をかけられたボールを持っている人はやっぱり両サイドどちらかに逃げて、でディフェンスをかわしていくというふうな形になって正面衝突を避けようと。それでもなかなかゴールがどっちにあるやら迷子になりますので、相手ゴールのゴールキーパーの後ろに味方の声をかけてくれる人がいるわけです。でその人の声を頼りに、鎌本なら鎌本がシュートを狙いに行こうとするときに、バーッとこうドリブルしていきますと、10メーターだ8メーターだと声をかけてくれる。で45度ぐらいだよ30度だよって言って声をかけてくれる。で今だシュートって声をかけてくれますので、シュートを狙いに行くというふうなコーラーっていう人がいます、うん、まあ6人で、試合をしているようなものです。まあそれで位置関係が分かってくると。
実際どんなものなのか、日本代表の試合の実際の音を用意しましたので、ここで聞いていただきます。本当にこうなんか皆さん声を出して位置を教えたりとか、ボイボイって言いながらこうやっているわけですね。かなりこう迫力のあるスポーツですよね。
そうですね、やっぱり初めてこのブラインドサッカーに入って ってきたプレイヤーはやっぱり怖いですから、そんなにスピード出ませんけれども、少しずつ少しずつこう分かってくるんですよね。でそうすると自分の前に空いてるぞっていうのが読めるっていうふうになりますので、
見えないけど読める、
はい、見えないけど読めるというふうな状況ですので、はい、まあフルスピードで走ることに、慣れてくるということですし、パスをするという時にもコミュニケーションし合いながら、相手の仲間はこの辺にいるだろうとお互いに声を掛け合いながら、でも信頼をしながらパスを出すと、結構パスも通りますので、そういう意味でお互いのコミュニケーションはとても大切ですね。
一度体験させてもらったんですけれども、はい、マスクをして、はい、ボールをこう今持ってますけど、ボールをこう鳴らすと音がするわけですが、はい、この音でボールの位置が分かると選手の方おっしゃいますが、私はもう本当にどこにあるのか音聞いただけではわからないとか、はい、ボールに触れることすらも普通の人はちょっと難しいような、
慣れてくると1メーター先あるいは1メーター半ぐらい先でそのシャカシャカという音が聞こえるわけですよね、
はい、
でどっちの方向からボールが流れてきて、ということが想像できるわけですから、ボールはこういうふうに流れてくるよっていう人の軌跡が読めるようになる。それで、足をパッと出したらボールが止まるというふうな状況ですから、やっぱりかなりこう慣れてくる、慣れが必要になってくるかなというふうには思います。私もやってみました。とってもじゃないけどボールを止められませんでした。それと選手たちの頭の中解剖してみたいなと思うんですけれどもそのボールの音でしょ、それからその仲間のこっちだっていうふうに、鎌本ここにおるぞっていうふうな仲間の声、それからゴール の後ろのコーラの声でしょ、この三角形を頭の中でイメージしながらプレーするわけですから、選手にとってみたらこんなに面白いことないじゃないのと、イマジネーションしながら、刻一刻自分が移動した、1メーター移動したら、コーラーの声がこのように聞こえると、三角形が変わっていくわけです。非常に面白いスポーツだというふうに、選手たちは思っているに違いないと思うんです。彼らの頭の中解剖してみたいくらいです。
元日本代表の山口修一さんにお会いすることができたんですけれども、はい、まあ、山口さんにお話を聞いてみると、その開放感があるっていうふうにブラインドサッカーの魅力でおっしゃってたんですけれども、
はい
は
い、
普段は白状白い杖を使って歩いてるけれども、はい、ピッチの中ではそういったものも必要ないという、そういう開放感があるんですかね、
はいはい、だからおそらく私が申し上げたそのグラウンドのピッチの中は自由だっていうことは解放感と同じ言葉意味合いで使っているんだろうと思いますけれど、本当に自分一人で考えて自分一人で行動して、それが可能な世界なのわけですよね。選手にとってみたら、これほど彼らにとってみたら面白いことはないだろうというふうに思います。
その面白さに惹かれて、まあ、日本でブラインドサッカー協会設立して理事長に就任、はいはい、今日本ではどのぐらいの方が競技されてるんですか？
そうですね、今全国的にチームとして日本選手権に出てくるっていうのは、全盲クラスでは、13、4チームぐらい、それからあと私たちブラインドサッカー協会の中には弱視の人たちのサッカーもありますので、目が見えない、見えつつ見えなくなりつつあるっていう人たちが、まだ全盲ではないけれどもっていう人たちがそちらの方でサッカーをやっています。
じゃあ今2つのカテゴリーがあって、はい、全盲と弱視の方が、はいはい、ブラインドサッカーをやってらっしゃるわけですね、はいはい。今年はもう4年に一度の世界選手権が東京で開かれるわけですね、はいはい、アジアでは初めて。
そうです、その通りです。
11月の16日から渋谷区で開催されるということなんですが、はいはい、何カ国ぐらいが出てくるんですか？
12カ国です。
もちろん日本も開催国として出場すると、はい、その世界選手権で何を見ていただきたいなと思いますか？
まあやっぱりサッカーっていうのは必ずしも一番強いチームが勝てるわけじゃありませんし、本当は3位ぐらいかなと思うところがやっぱり優勝するということだって今までの中では起こっています。やっぱりサッカーは意外性のスポーツだということは普通のサッカー、ブラインドサッカー同じです、うん、かといってやっぱりブラジルやアルゼンチンの選手たちの試合を見ると、うわーうまいし、これ視覚障害者なのというふうに驚くほどうまいっていうこともありますね。そういう意味ではなかなか奥の深いスポーツだなというふうに思います。我々としては今年世界選手権を日本でやっと開きますので、こういう強いチームが世界から集まってくるということなので、いろんな人に見ていただきたい。
ここで地震の情報をお伝えします。先ほど午前4時30分ごろ関東地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源は茨城県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度2を茨城県の日立市と高萩市で観測しています。この地震による津波の心配はありません。また震度1の揺れを茨城県や栃木県でも観測しています。地震の情報をお伝えしました。
いただきたいと思ってます。世界選手権を見に来ていただくときに、視覚障害者のサッカーだから、かわいそうな人たちがやってるだなんて、夢思っていただきたくないんです。もう立派なアスリートが、十分にサッカーやってると。で、ああ、面白いな、というふうに思って見ていただければ、我々としては、世界選手権を開催する、大きな、なんていうか、意味があると思います。
日本の代表チームなんですけれども、はい、これまでの成績はどうなんでしょう。
確かに、なかなか世界選手権のレベルは高いですから、8カ国で開催の時は7位、8位ぐらいだったものですから、私たちはまだ発展途上の過程にあるというふうに思っています。従いまして、我々は、ベスト4を目指したいというふうには思っていますけれども、いかんせんなかなか意外性のあるスポーツでございます今度のリオデジャネイロのパラリンピック、東京へのパラリンピックというふうに大きく夢をつなげていきたいと、大きな第一歩だというふうにも思っています。
日本チーム、これから克服していくべき課題というか、
やっぱり選手層を厚くしないといけないということもありますし、それからやっぱり今回世界選手権大会に出た選手たちはおそらく次のリオまではつながるだろうと思うけれども、その次はもうつながらない。やっぱり若手を育てていかないといけないということが私たちの大きな課題でもあります。だから去年から視覚障害者の子どもたちを集めてキッズキャンプを開催しておりまして、まあ今まで視覚障害だからお母さんたちから危ないよとかっていうことでスポーツできなかった子どもたちもいるわけですね。だから走ることを喜びと感じるような、あるいはボール蹴られて楽しかったというふうに、子どもたちが、視覚障害の子どもたちが思ってくれるようなキャンプをしていきたいなと。で、本当に生まれながらの子どもでサッカーなんて見たことない、ボール蹴ってもいいのというふうな質問が来たと。ボールを蹴っていいよという、それがこのスポーツなんだということすら知らない視覚障害の子どもがいるわけですので、やっぱりそういう子どもたちのためにスポーツの喜びを知ってもらいたいなというふうな思いもありますので、視覚障害の子どもたちにそういう喜びを味わってもらいたいというふうな思いもたくさんしております。
そのブラインドサッカーを一般の方に知ってもらうとか、あるいはそういうブラインドサッカーを通したこう研修、企業や学校への研修もたくさん行っていらっしゃるんですよね。
そうですね。小学校、それからあるいは中学、高校、大学という学校にお伺いして、そしてこういった視覚障害者用のそのボールを、ゲームをしながら、視覚障害とはどういうことかとか、あるいはボールを蹴るってどういうこととか知っていただくということもありますし、企業の方にはやっぱりアイマスクをする ということはやっぱり今までお互いに仲間同士で分かっていたことなのに、いざ見えなくなるとコミュニケーションなかなかしにくいと。ではコミュニケーションって一体何なのという基本から学んでいただくというふうな機会を提供できるかなということで、企業研修ということで、いろんな企業さんにお伺いするというふうなこともやっております。
私もちょっとその研修に参加させていただいたんですけれども、例えば、
はい、
アイマスクをした人にこう、はい、ボールがどこにあるかを伝えるっていう課題があったんですけど、これがまたすごく難しいんですよね。
はい、その選手の身になって、選手がその向いている方向から考えて右左をまず指示しないといけないでしょうし、右に何センチとか前に何センチとかっていう指示をしないと、そこここではわからないっていうことがありますよね。で、私たち例えばテーブルでよく食事をするときには、右にお茶が置いてありますって言われたって、右のどこにお茶が置いてあるのか分かりませんけれども、私たちを前にして時計を考えていただいて、12時のところに何々があります、3時のところにお茶が置いてありますって言われると、3時だから、ああ右手 何度ぐらいのところにあるかって分かりますでしょ。具体的に話をしていただくとコミュニケーションできたかなということになるわけですね。
企業や学校からの研修の依頼も増えているということなんですけれども、はい、この研修でどんなことをこう学んでほしいなと思われますか？
まあ、私たちは視覚障害者と一般の方たちがお互いに混じり合って共に生きる社会というのを、形成できたらいいなというふうに思っていますので、そういった企業研修あるいは学校研修でも、障害者って見えないっていうことはこういうことなんですよと、だからコミュニケーションを大事にしたいと思いますというふうな、いわゆる相手に対する思いやりあるいは理解というものが深まっていけばいいかなというふうに思いますけれどね。
こういう研修を受けた方がこう増えるとだんだん変わっていくのかもしれないですね。
はい、ですから今例えばいろんな駅でね、駅の手すりに展示の金具が打ち付けてあるとかっていう、もういろいろなインフラ整備を、まあ、視覚障害者もお願いに上がっているわけですけれど、いわゆる視覚障害者が困っているんだ、だから手伝って大丈夫ですかとか、どうしましたって声をかけてくれる人が増えれば、どこもかしこもインフラ整備してくださいというふうなお願いに上がる視覚障害者の団体も減ってくると思いますので、やっぱりちょっとした思いやりの心が優しい社会につながっていくのかなと思います。まあ、そういう意味では先日盲導犬がナイフで刺されたとか、展示ブロックのところを歩いていた女性が蹴られてこけたとかっていうことがありましたけど、やっぱりとても悲しい事件ですね。ですから私もね、展示ブロックに沿ってずっと歩いていた時に、その自分の白杖は何もそのブロックされていると感じなかったんですよ。で、歩いていったらガーンと頭打ったんですよね。で、なぜかっていうと、その展示ブロックの内側に車が止まってたんです。で、サイドミラーがちょっと出てるでしょ。だからその自動車に私の白杖は当たらなかったので大丈夫だろうと思って歩いていたら、サイドミラーが出っ張っていて頭にガーンと当たったということがありますので、やっぱりそういうその街の中も、障害者に優しい社会であってほしいなというふうには思います。今いろいろなその団体であるとか、いろんな行政さんが東京のパラリンピックのためにどういうふうにおもてなしをすればいいかということをいろいろ考えていらっしゃるので、社会全体がやっぱり障害者に対して優しい社会になっていくというふうに私は思っています。
今後のこうなんか鴨本さんの目標といいますか。
はい、今年は世界選手権、2年後にはリオデジャネイロのパラリンピック、そしてその次2020年には東京のパラリンピックというふうに、選手たちは大きな夢を描いていますので、私も彼らと共に、そういうものに参加できるという夢をやっぱり一緒に共有しながら、私ももういい年になりますけれども、私の居場所があれば 大変嬉しいと思っていますので、彼らと一緒の夢を共有したいなと思っています。
東京オリンピック2020年には80歳、
はい80歳で例えば選手村にブラインドサッカーの団長として入ったら、高齢者記録になりませんかね
どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ブラインドサッカーに願いを託して、お話は日本ブラインドサッカー協会理事長の鎌本美佐子さん、聞き手は近田千代子ディレクターでした。お話にありましたブラインドサッカー世界選手権は4年に一度の世界一決定戦で、パラリンピックと並ぶ大きな大会です。12カ国が出場する世界選手権は11月の16日日曜日から東京の国立代々木競技場フットサルコートで開催されます。